教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。遺産分割協議のトラブル、
はい、
今日はどんな事例、どんなケースでしょうか？
はい、今日は、相続人の中に認知症の方がいるケース。
はい、最近耳にするようになりましたね。
そうなんですよね。やっぱり、高齢化っていうのと、皆さんこう平均寿命も伸びているっていうこともあるので、認知症の方ってどんどんやっぱり増えていってるっていう事情があるので、そうなってくると、よくあるケースとしてはお父様がお亡くなりになって、でその時にお母様が認知症、
はい、
でお子さんたちがいて、さあどうしましょう、っていうことが結構出てきます。
どうしたらいいですか？
その認知症の、度合いにもよるんですよね。子供からすると、認知症が進んでみたいな風になっても、やっぱり、お名前も言えるし、生年月日も住所も分かるし、で同じこと聞いても同じような回答ができるとか、なんかだから気持ちはちゃんとこう同じ気持ちっていうシーンはあって、ただこう年相応のね、ちょっと物忘れみたいなっていうぐらいであれば、全然そこは問題ないかなとは思うんですけど、でも本当に中には認知症進んじゃうと娘のことも分かりませんっていう方も実際いて、で、コロナ禍の時とかって結構やっぱりこうお父さんお母さんと会わない期間とかが多くて、中にはもう警察に保護されてから親が認知症だって知りました。なんかもう家のこと何にも分かりませんみたいな。
でも会ったら自分のことも忘れてた、
忘れてて、
わあ悲しい。
自分の名前も言えない、もう息子娘のことも分からない、で家のことを聞いてももう認知症だから何も分からない、っていうようなケースもあって、でもお父様が亡くなってて、相続手続きも実はそのまんまにしちゃってて、でお母さんも気づいたら認知症になってて、でいざこれ手続きするのどうしよう、自宅が空き家のまんまだし売ろうかなみたいななっても、いやお母さん認知症だからそもそも遺産分割協議これできないよねっていう風になった時には、前々回ですかね、時に不在者財産管理人を裁判所で選んでもらってくださいねっていうのと同様に、今度は後見人を、
そこで必要になってくるんですね、
裁判所に選んでもらってくださいねっていう話になります。
その時には、鈴先生はじめ司法書士の先生に、やはりもう相談が必要になってきますよね。
そうですね、やっぱり裁判所に申し立てっていう形で、司法書士は申し立て書の、作成っていう形で、
素人ではとてもとてもできません、
難しいかなとは思うので、いろいろ書類集めなきゃいけないんですよね、その本人の財産はどれだとか、そこでいろいろ書類つけて、で、成年後見申し立てをっていう形になるんですけど、結局その、後見人誰にしましょうかっていうところもまた問題になってきて、で不在者財産管理人の時も結局、利害関係人はちょっとダメですよとかっていう話もあったんですけど、これも結局、後見人自体は例えば息子さんとかが後見人でっていうので申し立てをして、で、裁判所が OK してくれればそのまま息子さんが後見人にはなれますっていうことにはなるんですけど、遺産分割の時って結局息子さんもお父さんの相続人じゃないですか、でも息子さんってお母様の代理人じゃないですか、そしたらもうその結局立場が相反しますよね、自分が財産をもらうたくさんもらうとお母さんの財産は減りますよね、ってなると今度はお母さんのその後見人が遺産分割に参加できないので、特別代理人をつけてくださいとか、
いや複雑
な話になってきちゃうんですね、 まあ、大体皆さんこう困るパターンって遺産分割の時とか、あとはその不動産の売却の時とかになるんですけど、もう遺産分割の時とかっていう風になってくると、もうそれが分かってて、何をこう解決するため、遺産分割をするために後見人をつけるっていう形になるので、もうそれ前提で申し立てをするんですよね、うん、そうなってくると、まあ、裁判所も分かってるんで、うん、これ特別代理人つけないとなとか分かってたりするので、まあ、例えば最初の頃は弁護士とか司法書士とかを後見人、まあ、ダブルで後見人つけましょうとか、
はい、
息子さんと、まあ、こう司法書士ダブルでつけて、で遺産分割終わったら外れてもらいましょうとか、そういうようなやり方になったりするんですけど、やっぱり裁判所が絡んでくると、
はい、
基本的には法律上の相続分、法定相続分をちゃんとその認知症の方の分は確保してあげてくださいねっていうのが原則としてありますので、その時に難しいですよね、こう全体家族の最適っていうところで考えると、例えばお母様があんまり財産もらわない方が将来お母様の相続の時には例えば相続税が安くなったりとか、そういう事情とかがあったとしても法律上は法定相続分守ってねってなっちゃうんですよね。
だからできればその前の段階で円満に話し合いができるといいんですよね。
うん、そうですね。ただ結局ね、まあタイミングですよね、そのお父様が亡くなった時にお母さんが認知症じゃなかったのに放置してたら認知症になっちゃったっていう時もあれば、本当お父様の相続発生した時もうすでに認知症だったってなっちゃうので、そうなってくると、まあ、基本的にはお父様がもうお母様が認知症だっていうのが分かってたんだったら遺言書書いておくとか、
遺言書、
うん、そしたら後見人つけなくて済んだよねとか、
その遺言書通り、
うん、手続きができますよねっていう。
どうしてもやっぱりこう裁判所に申し立てると、
うん、
法律のもとに、まあ、もちろんみんなを守るためにあるものですけれども、うん、まあ、分け与えなければいけない、うん、まあ、分け与えなければいけないというのもある、要はそこにはいろんな人たちの気持ちがありますからね、
うん、そうなんですよね、
どうもこう腑に落ちないことも出てきてしまうということなんですよね、
うん
うん、ですからなるべく早い段階で司法書士の先生に相談していただいて、より良い解決方法、もう選択肢とかっていうのを提示していただけるじゃないですか。
そうですね、だからやっぱりこう今の状況を知ってもらって、うん、最終的には、まあ、法律上で言うとこうなっちゃうけども、うん、法律上の法定相続分がご家族にとって正解かはわからないじゃないですか、
はい、
だから
その通り、
それを事前に知っておいてほしいなっていうふうに思います。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続・就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。